FRB を抑えてます。で FRB というのはご存知の通り雇用と物価に責務を負ってますよね。で、裏返して言えばその他に関しては責務が ないとは言いませんけど、責務という意味では FRB 以外の、まあ、財務省なり他の省庁なりの、まあ、連帯責任ですよということなんですね。でその連帯責任の部分が実はその先行指標と一致指標なんですね。例えば GDP 的にいけば、まだ分からないけども先々こういうデータが出てきていいかもしれないというのは、まあ、先行指標であって、まあ、一致というのはまさに足元ですよね。で、まあ、鉱工業生産なんか、まあ、こういう足元のデータよく出ますけど、これ一致指数なんですね。でじゃあ遅効というのは何かと言いますと、まあ、例えば雇用に関しては全て遅効と言われてますよね。で、例えばなぜ遅効かと言いますと、これはまあ、企業が生産を増やして儲かる、まあ、儲かれば最終的には人を雇ってですね、工場のラインを増やすなり、あるいはさらに新しいプラスアルファの商品を開発していくという状況に入りますよね。ということはその遅効指数というものは完全に景気が上向いたという証拠にもなるわけですね。で FRB はこの遅効指数である雇用と物価、これ物価もですね、結局は物を作ったと、で消費の成功が高まって賃金が上がってきた、でよく買ってくれる、買ってくれるから少し値上げしてもまだ買えるという結果が物価の上昇につながるという見方ですからね。これも遅効なんですよね。ということはこの2つの遅効データを持ってですね、 FRB が金融判断に誘導されていくということなんですよ。したがって、先行と一致の部分に関してはですね、ばらつきがあっても、まあ、正直なところ無視ということになりますね。多少の下げがあってもですね、最もその今の状況の先行き、これがはっきりして、まあ、右上がりになってくるというデータさえあればですね、 FRB としてはやるんですよ。で今の段階で、市場はどういう見方をしているかと言いますと、まあ、6月はまず利上げはやらんだろうと、で9月以降に関しての確率はだいたい9月が全体の 20% 台、それから12月が 50% 台、まあ、あとはですね7月に少し、それから来年の1、3月に少しという形で分散されているわけですね。でこういう見方の上で今直近のイエレン議長の発言、あるいは FOMC の議事録等の判断によれば、年内 その仕切りをはっきり明言しているじゃないかと。でしたがって、市場の予測である来年度 1、3月の予測の人たちはどこに変わるかといいますと、今年の年末に変わると、こういう話ですね。で年末の何人かは9月に遡ってですね、この9月の利上げというものに読み始めると、こういう状況ですね。ということはやや利上げの前倒しという状況で今の市場が捉えられているんですね。で正直なところアメリカの利上げということになるとですね、少なくとも利上げする側にしましてはね、これはたった1回で終わるわけがないんですよ。1回目と2回目の水が空いたとしても次第に水の空き方が狭くなっていきましてね、これは遡っていけば前に2004年から2006年の間にですね、合計確か17回で 3.5% ぐらいですか、 4.25% ですか、そのぐらいの利上げをしたんですけれども、最初の利上げの段階でそこまでやりますよっていう断言はもちろんしませんけれどもね、やるからにはだいたい 4% あたりまで持っていきますよと、 2,3 年先にと、こういう言い方はしてたんでその通りになりました。で、今回もですね、FOMC の議事録等の中で FOMC メンバーがですね、どこまで持っていくのかという予測がありますけれども、だいたい 3.5% から 3.75% のフェデラルファンド金利に誘導されていくと、でだいたい2017、8年までということになりますね。そうすると、FOMC は実は年間8回ありますので、8回で 0.25% をずっと重ねると、これだけでも 2% 上がる。